15章1節以下は海の歌と呼ばれる賛美歌、賛美の歌です。主なる神は海を2つに開き、イスラエルの命を救われました。先に見た通りであります。その大いなる御業を目の当たりにして、感謝と喜びを持って歌われた歌が海の歌であります。1節から18節がモーセの歌、19から21節は女預言者ミリアムが歌った歌です。その中身を見てまいりたいと思います。ここでは1節から10節を見たいと思います。1節、モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌った。主に向かって私は歌おう。この海の歌は私はと、つまり一人称の形で歌い出されます。私とはモーセです。海の歌は一面ではこのモーセの信仰告白の歌です。しかしモーセはここでイスラエルの民を代表して歌っています。つまり彼の背後にはイスラエルの民共同体があります。すでに申しましたように、聖書の信仰というのは個人の信仰ということに先立って、民、共同体の信仰です。旧約のイスラエルにおいてはイスラエルの民、また新約のキリストの教会においてはキリストの体と呼ばれます。まあ、そのように共同体の歌、共同体の賛美の歌として、この海の歌を捉えていくこともできるわけです。モーセだけではなく、イスラエルの民は皆海を2つに分ける主の御業を目の当たりにしたわけです。そして神を褒めたたえたわけです。その意味でこの海の歌も共同体の歌です。一人で個人的に神を賛美するのではありません。つまり主の大いなる御業は礼拝する共同体を生み出すのです。そしてこのこともすでに申しましたように、賛美の歌というのは漠然と歌われるわけではありません。また賛美歌ということから言いましても、ただ気分的に感情的に歌われるというのではないわけです。賛美が捧げられるときにはその根拠、土台となるものがあります。それは歴史のただ中で振るわれる神の御業です。ここで言えば海を二つに分ける技です、御業です。それが根拠となって、その御業を見た者たちが神を称える、称えずにはおれない、そのような仕方で賛美の歌は生み出されてきます。二節、主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。この方こそ私の神、私は彼を讃える。私の父の神、私は神を崇める。力強い賛美の言葉です。このような力強い言葉が紡ぎ出されることも、実際に歴史の中で神がその大いなる救いの御業を振るわれた、これが根拠となってこの歌が歌われているところに、この力強さを見ることができると思います。このような言葉は旧約聖書の詩編にも少なからず見受けられます。私たちもまた今この時代にこのようにして、このような言葉で主の日の礼拝に主を称えるのではないでしょうか。つまり礼拝する神の民は歴史を貫いて、古から今に至るまでこのような言葉を持って主を褒めたたえてきたわけです。賛美の言葉もまた時代を超えて受け継がれていくということです。私たちもこの海の歌、はるか昔に歌われた歌を今私たちが歌う賛美の歌として歌うんです。そこでは時空を超えて神が称えられるということが起こっているわけです。 私の父の神という言葉に目を留めておきたいと思います。つまりモーセは今海を二つに分ける主の大いなる御業を目の当たりにしながら、このようにして今この御業を振るわれた神はアブラハム、イサク、ヤコブの神であられるということを確かめているわけです。この御業を振るわれた同じ神が古にアブラハムと共におられ、イサクを導かれ、ヤコブを救われた。その神が今自分たちのために戦ってくださり、自分たちを死から命に移し替えてくださった。つまりこのようにして振るわれた航海の奇跡、海を二つに分けた主の御業は、神様の救いの全歴史の中の数々の御業の一つとして数えられ、そして覚えられるということであります。3節から5節、主こそ戦人、その名は主。主はファラオの戦車と軍勢を海に投げ込み、襟抜きの戦士は葦の海に沈んだ。深淵が彼らを覆い、彼らは深い底に石のように沈んだ。ここで海と深淵、深い淵とは同じ意味合いであります。旧約聖書においては、海は恐るべき場所、悪の力の支配する場所として捉えられています。その海に飲み込まれ、その深い淵に沈む、これは死と滅びということを象徴するのです。その深い淵が神のこの御業を通して明らかにされた。したがって海が二つに分けられたこの光景は恐るべき光景です。しかし同時にそのことは、その恐るべき場所をも支配して、深い淵の底から人間を救い出す、その神の救いの主権ということをもはっきりと示すことにもなったのです。でその意味では、この海の歌において歌われる海が主の御腕によって海が二つに分けられた御業は、まさに闇であった場所が光に変えられた、この神の恵みの御業を映し出すものとなったわけです。6節から8節、主よ、あなたの右の手は力によって輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる意向を持って敵を滅ぼし、怒りを放って彼らを藁のように焼き尽くす。憤りの風によって水はせき止められ、流れはあたかも壁のように立ち上がり、大水は海の中で固まった。海を分ける主の御業が目に見えるようにして鮮やかに描き出されています。8節の憤りの風、これは直訳ではあなたの鼻の息によってであります。また別の翻訳では、あなたの憤りの風で水は分かたれたです。ヨハネによる福音書の11章に、ラザロを、主イエスがラザロをよみがえらされた、死んでいたラザロの息を吹き返された、その御業が記されています。そのようにしてラザロを墓から呼び戻された時に、それに先立って主は激しく憤りを示されたとあります。ラザロの墓の前で憤られたとあります。それはラザロの命を奪った者に対する主の激しい憤りということであったわけです。そして主はラザロをよみがえらせてください。ここでも主なる神はイスラエルの命を奪う者に対して憤られ、憤りの風を送り、そして海を二つに分けられ、彼らの命を救われたということであります。実節、あなたが息を吹きかけると海は彼らを覆い、彼らは恐るべき水の中に船のように沈んだ。ここで息を意味する言葉は風という意味でもあります。息は風である。 これは新約聖書においても聖霊が息、また風になぞらえられることからもわかります。ここでの息は14章21節にあった。モーセが手を海に向かって差し伸べると、主はよもすがら激しい東風を持って海を押し返されたので、海は乾いた地に変わり水は分かれた。この箇所の東風が念頭にあることはもちろんです。この東風は自然な風ではありませんでした。自然を押し返す風、すなわち超自然的な神が起こされた風、救いの風でありました。しかし詩編147編18節に御言葉を使わされればそれは溶け、息を吹きかけられれば流れる水となるとあります。また33編の6節には、御言葉によって天は作られ、主の口の息吹によって天の晩鐘は作られた。主は大海の水をせき止め、深淵の水を蔵に収められたとあります。つまりここでは息が言葉と同じ意味で用いられているわけです。神の息は聖霊です。そして神は今この時代にありましても御言葉、言葉と聖霊によって大いなる救いの御業を振るわれるわけであります。このようにして旧約聖書において振るわれた主の大いなる御業と、新約におけるイエス・キリストの救いの御業ということ、それは時代も隔たり、またその中身も別々の個別のものではありますけれども、神が救いの御業を振るわれる時の秩序ということにおいては重なり合う部分もあるということであります。それは旧約聖書と新約聖書の全体において御言葉を理解していく時にそのことが判明してくるということである。このことを覚えたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたは昔も今も大いなる御手を振るい、死の淵にあるものを救い、無からすべてを作り、また命の息吹を持って私たちを生かし、また大いなる憐れみを持ってあなたの主権と、またあなたの大きさということを表してくださいます。聖書を通してあなたが歴史の中で現実に振るわれた御業を通して、それを見て私たちもあなたをたたえ、私たちのためにこのように御業を成してくださるあなたを心から褒めたたえ、またあなたに信頼して歩む信仰の歩みをそれぞれになすことができるように導いてください。主の御名によって祈ります。 Amen.